ヤマトのハウルスピリット新しい人生分析学。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りします。こんにちは、ヤマトです。ヤマトのハウルスピリット新しい人生分析学。ハウルスピリットについて簡単にご説明します。ハウリとはハワイ語で幸福、喜び、楽しさという意味です。ポリネシアン地方のスピリチュアルから生まれたものです。自然界の8つのエネルギー要素を活用した開運術なんですね。目標達成や願望実現に向けた人生カウンセリングができるようになります。このハウリを用いて人生を分析しますと、分析した人の人生を紐解くことができます。今日も金融のことについて鎌倉さんをお招きしまして、いろいろ聞きたいと思いますので、今日のトークも楽しみに聞いてください。ヤマトのハウルスピリット新しい人生分析学。
郷土愛の電波をユンユン飛ばします。私の地元埼玉県、
私中田雄心の地元練馬区の情報をお届けします。
ひどり無線は毎週金曜更新。全国に郷土愛を広めていきましょう。
Try to the next stage アルファ。
はい、今日もゲストに鎌倉さんを招きしまして、いろいろお話を伺っていこうと思うんですが、鎌倉さんがやられてるお仕事を簡単にご紹介していただけますか。
はい、金融の勉強も始めたのは十数年前になります。18年ぐらい前かな。
はい。
前にやってた会社から辞めまして、金融の、アドバイザーとして動き出して、やってるうちにですね、やっぱり、国際金融、簡単に言うと、海外の金融を学んだ方が、あるいはそこにお金を持ってった方が、日本人にとっていいんじゃないかということで、そのアドバイスを今いろいろさせていただいております。ファイナンシャルアドバイザーという方が一番綺麗かなとも思ってます。
あ、そうですか。
はい、鎌倉と申します。よろしくお願いします。
はい、前回聞かれたリスナーの方からも、やっぱりこう英語がハードル高いですとかお金をあんまり持ってないからとかいう声があったみたいなんですが、そういうのはどうなんですかね。
それからいきますとね、英語のハードルが高いということになってしまうと、確かにほとんどすべて、英語なんですね。海外金融は、逆に言うと英語さえできれば海外金融 OK なんですよ。はいはい、ですから、その英語はこれから、自分の人生にどうやって絡んでくるかっていうのはありますけれども、人生設計と、どうしても勉強できないんであれば、英語のできるアドバイザーをきちんと脇につけて、お付き合いしながら、こう海外に資産を作っていくというのはいい方法なんじゃないかなと思いますね。どうしてもお金がないからっていうことになると、いつまでたっても始められないんですが、定期的に収入があるんであれば、そのうちのほんの一部、先ほどもちょっと雑談で話しましたけど、3万程度から毎月、例えば海外で積み立てていくというのも非常に大きな効果を生み出しますんで、そんなような形で、海外に一度足がかりを作りますとね、そこからの報告書とかリポートも来るし、でどうしても英語で書いてあるんですけど、どうせ見るところは、今の資産状況どうなんだろう、ネットバリューアセットとかいろいろ書いてますけど、そういうところに目が行けば、大体分かってくるもんで、それを3年でも続けて見てますと、随分目が慣れてくると思うんですね。
そうですね。
そういうことも含めて、若いうちから時間を味方につけ、やるということは非常に大事かなと思いますね。
いいですね。
はい、
3万円をじゃあ日本の銀行の定期預金に預けるよりよっぽどいいっていうことですよね。
僕はそう思ってます。先ほど、っていうか、ごめんなさい、前回でお話ししましたけれども、日本人の資産の持ち方が円に偏りすぎている、これは紛れもない事実で、何があろうが、こんなものは少しずつ海外のというか通貨を変えて分散するというのは、非常に自分を守るために重要なことなんで、ぜひこれはもう頭の中に入れて実行してもらいたいと思いますね。でもね、日本の例えば会社で、日本の銀行でですね、外貨預金をしたときに、もし日本の円がデフォルトした、国債が返せなくなったとしたら、 銀行封鎖ってあるんですよ。あのキプロスを見てたら分かるように。
あ、そうですね、
みんな下ろせなくなっちゃったりするんですね、はいはいはい、その瞬間、
はい、
ということを考えるとですね、なるべくなら日本の銀行を使わずに外貨預金もですね、海外の銀行を使うというのを大前提にしてもらった方が、僕は自分の身を守るという意味では大事だと思いますね、はい、
あ、
はい、
そうですね。ニュースでもうキプロスのことがね、
そうなんです、
報道されたんで、
あの通りです、まあ、あれはね、ロシア人の富裕層がみんなキプロスにお金貯めてて、それにもうお金かけちゃうという非常に、まあ、お金というか税金かけちゃうという非常に安易な方法ですけど、はいはい、ユーロ圏としてはどうしようもなくて、ああいう方法を取ろうとしたわけですが、はい、まあ、資産家は大きな痛手を被りそうな話でしたですね、はい、だからああいうことが日本でも起こって、まあ、終戦後はあったわけですし、はい、まあ、また起こりうる可能性はそこそこあるわけですよ、
はい、
ですからその時に自分のお金をどうやって守るか、自分の生活もどうやって守るかっていうことは、
はい、
できれば海外の銀行ってもう日本の銀行よりかあの格付けっていうよりも安全性が上ですから、
はい、
ほとんど上ですから、なんでこうやって言うかっていうと、ベストセーフティストバンク、
はい、
ワールドベストセーフティストバンクだったかなというデータの中で言いますと、50位にやっと三菱東京 UFJ が入るんですね。
ああ、その世界ランキングがね。
そうです、はい、その上に静岡銀行が47位ぐらいだったかな、
はい、
2012年のデータは、
はい、
でその上にいっぱいあのこう自分たちで口座の作れる銀行って、いっぱいあるわけですよ。シンガポールであれば、はいはい、あの香港であろうが、
はい、
でそこの口座を開設、まあ、お手伝いしてくれる業者もいますし、自分で少しでも英語ができるんであれば口座開設できますんで、
はい、
まあ、そういうふうなことぐらいを努力してやっていくというのは非常にいいことだと思いますね、僕はね。
あ、なるほどね、
はい、そう思ってますね、
まあ、最近なんかその自分で資産運用じゃないですけど FX やってる方とか、
はい、
まあ、株をやってる方なんかも増えてるって聞くんですけど、
はい、
そういうのはどうなんですか。
あの、まあ、FX とあと株式についてはまた別になるんで、その考え方はですね、FX はまあそれで食べられてる方もいらっしゃるし、はい、お小遣い稼ぎの方もいらっしゃる、
はい、
で世界から見ると FX っていうのは日本の市場非常に大きいですから、
はい、
ミセス渡辺という言われ方でね、こう日本の為替相場を動かしているミセス渡辺という総称で、主婦層がいっぱい FX に参加してあの相場を動かしているんだよというような、
はいはい、
まあ、ある程度皮肉られた言い方なんですけど、こういうことも言われましたけれども、はい、それとまた株式というのはちょっと違うように、あの考えたらいいと思います、株式に投資をするというのは非常に難しいと思いますね、
はい、なかなか素人では分かんないですもんね。
そうですね、まして日本の株式に投資をして、そこでリターンを得るというのは、この数十年見てたら分かるように、まず僕は難しいと思います。それだったら海外に出てて海外の、新興国伸びている国の株式の指標でも買ってる方がよっぽどいいと思いますね。 ETF というのがありますから、それで、あの購入されれば、そういうのもね、みんなあの海外に口座を持つとネットで全部為替転換から何からできるんですよ。
あ、そうなんですか。
あの積み立てもできるし、いろんなことができるんで、ね、日本では全然保険に入ったって、あ、保険じゃないや、ごめんなさい、銀行口座を持ったって、ね、ネットバンクぐらいはちょっと今できるようになりましたが、はいはい、ネットバンクだってただ口座確認と振り込みぐらいじゃないですか。
そうですね、
海外はあんなもん当たり前でタダで提供してくれるんですよね、もうそれが当たり前のプラットフォームになってますから、あのそれを持つだけでうわこんなに違うんだという、はい、思いを持つことになると思いますね、
はい、なるほどね。じゃあ本当に若いうちから勉強しておくといいですね、
はい、いいと思いますよ、まあこういろいろなことがあると思うんですけれども、例えばね、
はい、
何を勉強しなくちゃいけないかというと、はい、今アベクロバブルっていうある言い方をされているのをご存知ですか。
アベノミクスですね。
アベノミクスがですね、今ね、はい、アベクロバブルと言われるような言い方に変わってきてるんですね。
あ、そうなん
です。一部ですよ、全部じゃないです、
はい
はい、何かというと安倍さんと黒田さん、
はい、
2人でバブルをさ、あ、作りそうだということで、アベクロバブルと言われてるんです。
はいはい、
でこれが本当に、まあ、確かに株式だけでもう 40% も上がってますから、もしかしたらバブルじゃないかと、ね、不動産価格も、まあ、あの下降から上昇に転じつつある、リートっていうのはあの不動産投資信託ですね、
はい、
リート指数も、何倍になってたか、 1.5 倍だったかな、9月ぐらいから比べると、急上昇してますよね、はい、 非常にその、ね、今の若い世代はバブルを知らないわけですけれども、あの頃に似てるよねっていうことが今いろいろと言われてまして、じゃあこれは本当にバブルなんだろうかどうなんだろうか、これはやっぱり皆さんも気をつけなくちゃいけないですね、あの金融緩和をしてますから、世界じゃない、ごめんなさい、日本の市場、まあ市場っていう言い方をすると分かんないですが、世の中にお金が本当はジャブジャブ今あの巻かれてるわけですよ、で実際こうなるとインフレを誘発するんですが、まあ、今までデフレ退治に一生懸命だったので、なかなかそこに回ってこない、でも株式が上がってきたそれということでみんな今株式に、向かいつつあるし、まあ、例えばその中で FX がいいよっていうと、余剰金をもとに FX やってみようと、こういうふうにですね、新参者が増える、あるいはあの今まで全然その投資に関係なかった人たちがまた再開する、こういう動きがあると、これはいわゆるバブルの動きと非常に似てるんですね、でなんで日本だけじゃないですね、なんで世界はバブルを繰り返すんだろうかっていうことが、あのいろんなところで言われてますし、少しはじゃあそれをどのようにしたらいいんだろうか自分たちはっていうところで、後でお話しさせていただきたいと思うんですけど、
そうですか、じゃあちょっと後半の部分でもう聞かせていただきたいと思います、楽しみにしてます、
お願いします、
ヤマトのハウリスピリット新しい人生分析学、
大原誠と岡部すずめのそれでも地球で生きている通称デモ級、
おかげさまで放送も5年目第9クールに入りました。
2人のくだらないトークにお付き合いください。
各週火曜日に放送配信中。
Try to the next stage Alpha。
はい、先ほどあのバブルの話が出ましたが、まあ私も鎌倉さんもね、バブルの頃は少し知ってると思うんですが、まあ、またバブルが来たらいいななんて多少思いもあるんですけども、
そうですね。
まあ、危険性もはらんでると思うんですが、その点をまた詳しく教えてください。
そうですね。まあ、どちらかというとアホな時代だったなという思い出が強いですけれども、それはそれで、あの、みんな明るく、なんとなく前も、将来も明るいって思えた時代だったのかもしれないなと思いますね。で、あの、バブルについてちょっと、まあ、一考察っていうことでもないんですが、皆さんと一緒に考えてほしいのは、なんでこんなに何回もバブルがあるの、っていう話なんですね。あの、まあ、いろんな、こう、バブルについて出てるんですが、バブルって、まず、そもそも何からどうなったんだということになるわけですね。バブル自体は、簡単に言えば、こう、風船ですから、まあ、風船が爆発するイメージがバブルなんですけれども、これの一番古いのはいつだろうかっていうことを言うと、まあ、ご存知の方はいるんですが、一応今言われているのは17世紀、オランダでチューリップの球根が、陶器熱を呼びましてね、簡単に言うと、球根3個でいい絵が買えるみたいな、このチューリップの球根を持っていると、もうお金になるぞっていうことで、みんな寄ってたかって、投資をし始めたわけですね。投機になったわけですね。で、それが急激に、あの、相場が冷えて、家一軒買えるぐらいだって言ったのが100分の1ぐらいまでスポーンと起こったわけですね。これが一番最初のバブルって言われてますね。だから、もうそれ以降、こう、いろいろずっと、ちょっとずつ紐解くとバブルがずっとあるんですよ。で、じゃあなんでバブルが発生するんだろうか、これをすごく、まあ、なるべく難しくなくちょっとお話ししてみようと思います。若い方にはっていう話をするとずっと失礼なんですが、じゃあ例えば日経新聞でバブルの言葉が、多くなりだしたのはいつだろうかっていうデータがあるんですね。これ面白いんですけれども、バブルの時期が、だいたいまあ1991年ぐらいがバブル崩壊、まあ92年かな、がバブル崩壊だとすればですね、そのバブルのピークだったのが1990年になるわけですよ。1989年の年末に一番高い株価をつけて、で、そこから崩壊していくんですが、そうするとですね、1985年とか86年、87年、 バブル経済じゃないかという言葉が出てきたのは日経新聞でさえ8回3回1回なんですね。で1988年4回89年で11回です、はい、だから誰もバブルって気がついてないんですね、はい、あんなになっても、
はい、
これが90年になると194回になって、
はい、
91年、はい、2500回、92年3400回、まあ、簡単に言うと、経済学者も含めてですね、その昔に何回も繰り返しているバブルを、結局日本もわからなかった、
はい、
まあ、もっと言うとリーマンもそうですけれども、アメリカもわからなかった、はい、たまたま日本のバブルが早かっただけと、はいはい、いうことなんですね。ことほどこれさようにもうなんていうんですか、こうバブルは破裂してみないとわからない、現実的にね、はい、でみんなこうそれ以降こうコワゴワコワゴワやってるわけですけれども、バブルはなかなか難しいというのが、はい、定説ですね、でここでですね、ちょっとだけまた難しいお勉強、
はい、
こういうのがあるんですよ。なんでバブルが発生するかっていうのに対して、はい、ちょっと難しいですけど言いますね、
はい、
今株式市場がありますと、
はい、
でこの株式市場には何の規制も保護もなく、そのまんま企業の情報が、いわゆる適正に適時発せられると、
はい、
すると例えば A 社、
はい、
この株価は今1000円だとしますよね、でここに A 社の株価を100円上げる情報があまねく、だから誰にでも平等に出るとすると、はい、1100円になるわけです、
はい、
ね、こういう形になる。だからこれをね、効率的市場仮説っていうんですけれども、はい、ちょっと難しいんですが、はい、簡単に言えばみんなが情報を同じものを持ってるとすれば、市場は適正な価格で形成されるものだと、はい、株価というものは市場適正な価格で作られるんだよ、はい、ということなんですね、
はい、
でここらはまあ難しいんでちょっと忘れていただいて結構なんですよ、とするとですね、情報を握った人が勝てるかっていうとそうじゃないんですよ。逆に言うとプロのファンドマネージャーもそうなんですが、はい、いわゆる指標というものに対して真ん中と思ってください、はい、もういろんなもののトータルの動き、日経225でもいいですけれども、あるいはトピックスでもいいですね、この指標に対して投資した例えば株式とかあるファンドがあって、このファンドマネージャーが勝てるか勝ち続けられるかっていうと、いろんなデータがあるんですが半分なんですよ。簡単に言うとプロでも勝てない、
はい、
これがだから株式市場なんですね、
はい、
でプロでも勝てないよっていうことになるとどうすればいいかっていうと、その指標だけを買っておけばいい、
うん
うん、だからこの指標が上がる、先ほどっていうかちょっと以前も話しましたけど、東南アジアが伸びるとすればそこの指標だけを買っておけばいい、これが効率的な効率的市場仮説から来ることなんですね、うん、まずこれが一つ、
はい、
でそうするとマーケットって、
はい、
そういうふうにみんなで恣意的に動かすのは難しいとすれば、あるいはプロでも動けるのが難しいとすると、そういうものにかけましょうっていうのが一つですね、
はい、
でなんでじゃあバブルが結局できるんだ、起きるんだよっていうと、結局ここにいろんな自分たち人間というものの、思いが入るわけです、ね、例えば自分で、まあ、いや、どこでもいいですけど、例えばキヤノンさん、
はい、
キヤノン買いました、
はい、
買った瞬間からほとんどの人は株式の購入経験ある方は分かるんです
け
ど、上がると思うんですよ。
そうですよね。
そう、下がることを、ね、否定してかかるんですね、頭の中に、これがまずバブルを生む一つの要素と言われてますね、
はい、
でそうするといつまで経ってもその上がると思ってるから、バイアスをかけて考えちゃうんですね、で同時に上がり出すとですね、ミセス渡辺じゃないですけれども、女性とか、あまり経済あるいは株式に興味のなかった方々が総投機家として参加しだします、これがバブルの、はい、まあ、生み出す要因と言ったら変なんですけれども、生み出されるとこういう風になるという動きになりますね、
はいはい、
でじゃあまたここから難しいですね、いろいろなバブルの発生原因、
はい、
結局過去に遡って IT バブルだとか、
はい、
サブプライムローンだとか、
はい、
あるいはチューリップバブルから遡った時に、はい、その時の機運に何があったか、経済の先行きへの 安心感、自信、
はい、
ちょっと今あるかもしれないですね、はい、信用の拡大、
はい、
簡単に言えば借金が簡単にできるようになってくることですね、はいはい、これも過去の例を見ると全部ありましたね、で投資初心者、
はい、
こういう方々が株式の市場だとか、
はい、
あるいは FX も同じだと思いますけれども、はい、そういうところに入ってくる、
はい、
こういうことが全部揃った時に結果的にバブルが発生しています、はい、非常に今バブルなのかもしれない、
はい、
でもバブル自身をこう危惧してても何にもならないので、はいはい、こういうバブルというものを、じゃあうまく捉えながら、僕の、今まで言ってることでいけば、
はい、
海外にお金を、バブルだから逃すんじゃなくて、
はい、
その中で資産運用しながら、はい、バブルはバブルで、絶対に上下で逃げられないですから、
はいはい、
なかなか、
はい。
こういうことを含めて勉強されてる方が、いいんだと思います。だから、簡単に言うと資本主義を標榜している限り、バブルはいつまで経ってもなくならないんです。
ああ、そうですね。今の話だとそうですもんね。
結局こういうことなんですね。ちょっと面白いのがあってね、
も
う少し前の1987年のブラックマンデー、
はい、
この時に2000円ぐらいバーンと落ちたんだったかな。ちょっと僕も数字忘れましたけど、はい、ブラックマンデーっていう、まあこれもバブルとはちょっと違うんですが、はい、あるきっかけで株価が急落したわけですね、世界的に。
はいはい、
この時に数学の学者がですね、
はい、
こんな暴落する確率ってどんなんだろうと計算したんですよ、
はい、
そうすると宇宙が始まってからの歴史、
137
億円、
はい、
7億年、
はい、
これをさらに遡っあ さらに上回って200億、
はい、
繰り返してもこのような暴落が起きない、
はい、
1987年ですよ、こういう計算を数学学者がしたんですね、これは確率論の話になるんですけど、はいはい、こっから以降同じようなことは何回も起きてんですね。
そうですね。
だから、まあ、昔と違って情報が早く、
はい、
進むようになった時に、あるいは、まあ、蔓延するようになった時にですね、はい、あるいはコンピューターが発達しました、
はい、
コンピューター売買なんかが進展してきましたとなるとバブルというものはまた起こるんですね、ですから今回のやつもそのまま浮かれないで、きちんと将来を見ながらですね、
はい、
運用されていくということも含めて、はいはい、勉強されたら僕はいいと思いますね。ああ、はい、
そうですね、
本
当にもう自分自身も肝に銘じて
、そうですね、
もうやっぱり自分が守るしかないですもんね。
そういうことなんです、ちょっと面白い小話だけ一つ、
はい、お願いします、
こんな話があります。皆さん分かったらそのまま笑っていただけたらいいし、ちょっとだけ頭に置いといていただけたらと思います。二人の男は気球に乗っていた。風向きが悪く気球はどんどん流されて二人の知らない土地に来た、ね、気球ですね。彼らは高度を下げ道を行く一人の男に声をかけました。すいません、私たちは今何という場所にいるんでしょうか。あなたたちは気球の中にいますよ。それを聞いて一人が言った。あいつは経済学者に違いない。言っていることは正しいが何の役にも立たない、それを聞いた今度は地上の男が言った。そういうあなたたちはビジネスマンに違いない。私より見通しのいいとこにいながら自分がどこにいるのかもわからない、ね、経済学者でもわからないわけですよ、なかなか一般人でもわからない、賢い投資家になりたいものです。
そうですね、
はい、
面白い話でした。
いえいえ、ありがとうございました。
今日もありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました、はい。
ヤマトのハウルスピリット、新しい人生分析学。
ロミレー泉の運命分析、男と女、あなたの運命はどうなる。彼や彼女の本音が知りたい方はぜひ、ビジネス恋愛に役立つ効果的な活用法をお伝えします。あなたの未来がどんどん変わって人生楽しくなりますよ。毎週日曜日更新、ポッドキャストでも配信中。
Try to the next stage Alpha。
今日も鎌倉さんにお越しいただきまして、いろいろ金融の勉強とかさせていただきましたが、やっぱりこうただ知ってるだけ、情報を集めるだけではダメだということがよく分かりましたね。 まあ、私もちょっと思い出したんですが、私の母の知り合いがなんかエビの養殖で儲かるという話で数千万投資して騙されたという話があったんですよ。やっぱりその時に的確にアドバイスされる方、相談できる方がいらっしゃれば、まあ、そういうね、まあ、数千万って大きな金額ですから、そういうこともなかったんじゃないかなと思いますね。ですからもう皆さんも、まあ、正しい知識ですとか判断力ですとか、まあ、身につける、あるいはそういう方がそばにいるっていうことはすごく大事なことだと思いますので、またいろいろ勉強してみていただければと思います。まあ、鎌倉さんからアドバイスを受けたいとかセミナーを受けたいという方もまた私のところにお便りいただければと思いますので、お便りの宛先はヤマトアットマークアルファハイフォンレディオドットコム、またはアルファの公式サイトにある私のホームページよりメールフォームで投稿してください。なお相談の時は必ず生年月日を明記してください。今日のお相手はヤマトでした。どうもありがとうございました。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りしました。